どうも、モンズアップトレーナーのフジモンです。日韓チュアチュア韓国語基礎講座61回目、ハンダ体の作り方ということで、今回からですね、タメ口に入っていきます。独り言とか書き言葉とかで使われることの多いタメ口の形で、疑問形に関しては話し言葉でもよく使われるものなので、そういったところを結構中心に覚えていってもらえればと思います。で、ハンダ体っていうのはね、品詞によって語形の作り方っていうものが若干異なったりもしますので、そこをちょっと表にまとめてます。はい、基本的にはですね、疑問形じゃない叙述形の場合はですね、ぬんだとか何々だんだ、これがハンダ体の形です。ただ疑問形になるとですね、何々にゃね、ちょうにゃとかね、よく聞くこともあるかもしれないですけど、こういうにゃっていうのをね使ったりしますね。で、実際話し言葉でもこの何々にゃっていうのはよく若い人とかはね結構使ったりするパターンもあったりしますので、そういったところでちょっとうまく使い分けられたらいいのかなというふうに思います。ただ無理して使わなくてもいい言葉でありますんでね、へたいが使えれば実際話し言葉では問題はないので、まあ無理せず、ただ、使えると意外と自然かもっていうところがねありますので、そういった視点で今回勉強してみてください。ということで例でねまとめました。まずですね、基本の形おだね、来るって言葉ですけれども、これ動詞ですよね。普通の母音語感の、これが例えばハンダ体になるとおんだね、独り言とかでおんだみたいな感じで使う時とかもたまにあります。疑問形になるとおぬにゃ、これはただ書き言葉なんで話し言葉では絶対使いません。話し言葉ではじゃあおにゃね、こういう感じですね。じゃあ次のるだね、これ動詞ですけどリュール語感ね、これはどうなるかっていうと飲んだね、これがまず基本の形ですね。あの叙述形での文末の独り言表現ですね。じゃあ疑問形ではのぬにゃのにゃみたいな感じ、それぞれこういう風にまとめさせてもらってます。で、実際にこうなんかの語感用言で書いてるのはリュール語感用言だけだと思うんですけど、これね前回の敬語とかでも同じあったと思うけど、リュール語感だけはねちょっとまた別でこういう風にね二音になったりとか、そういうような変化をかましてきますんで、ここはちょっと特別で覚えておいてもらって、それ以外は基本的には元々の形っていうところをうまくこう活かしてもらえればいいのかなと思いますので、そういった視点でちょっとこう捉えてみてください。これはあくまで例だけど代表例ですね。はい、それではですね、例文確認していきましょう。どうぞ。
南丸은새가듣고반말은쥐가듣는다。
はい、まあこれはねことわざですけれどもね、こういう風にことわざの書き言葉みたいなのだったり、あとは独り言だったりでこういうハンダ体の文末表現っていうのは使ったりする時があるって感じですね。はい、で設備字がついた用言のハンダ体っていうことで、例えばね尊敬の設備字で何々し何々っていうのがあると思うんですけど、これは品詞に基づいて語形を作ります。例えば叙述形の場合で動詞にはんだがついて、存在詞形容詞指定詞にはだがつくっていうところで、動詞はね元がパッチ終わりだったとしても、うし何々っていうのがつくと語形自体は母音で終わることになるんで、何々だがつくんだよっていうのが実際のところなんで、基本的に設備字っていうのはもうその設備字自体で判断がされるっていうところをね、前回前々回も含めて、しっかりと教えたと思うんで、それはもうハンダ体も含めてこれからも含めて同じです。それじゃあね、例で言うと動詞であればパッタっていうのがあって、しをつけたいと、こういう場合はパドシンダっていうような形で母音の扱いになるからこういう風になるってことですね。じゃあ形容詞の場合ちょっとね、普通にちょうしだ、まあそのまんまっていうような感じで何々だ、これが実際ちょっとね作り方で若干異なる部分ですね。過去の設備時の三詞とか、あとはね何々けったのけね、これはもう何々そうみたいな意味ですけど、そういうものがつくと本来の品詞は何であり存在詞と同じ語尾変換になる。つまり叙述形では何々だ、書き言葉の疑問形では何々ぬにゃね、これもまた表でまとめている通りです。設備字によってちょっとね若干こう変わりっていうのもあったりするんで、そういったところをね表とかも含め捉える役に立ててもらえたらなというふうに思いますね。はい、でまあ日常会話ではね当然ながら書き言葉の疑問形自体をね使うことがないので、会話ベースの場合でもあくまで知識って感じで使う場面はないです。ただその疑問詞話し言葉ではどの品詞でも何々にゃだから、変に頭悩まさないで大丈夫です。全部同じだからね。はい、続いて品詞の揺れとハンダ体ということで、用言の中にはね一つの単語でありながら、ある場合には動詞と同じ語形、ある場合には形容詞と同じ形を取るもの。例えば句だね、これは大きいって意味だけど、育つとか大きくなるっていう風に動詞としては用いられる場合もあったりするんですよね。要は複数の意味を持つってことね。でその場合ハンダ体では形容詞の何々だではなくて、動詞の母音語感と同じようにんだがつくっていうところね。なんで例えばね、例文ちょっと読んでみましょうか。どうぞ。
아이는잘놀아야잘큰다
ね、こういうふうに言うと書き言葉ですけど、よく育つっていうようなところですよね。またね、こう存在詞の言ったっていうのも居住する、とどまっているといったその動詞的な意味の場合は、半田体はその動詞の子音互換用言パッチ回りと同じようにぬんだがつくっていうところね、はい、確認しましょう。どうぞ。
오늘은아무데도안가고집에있는다。
はい、今日はどこも行かないで家にいるよっていう感じでね、独り言のニュアンスって感じですよね。こういう風にね、意味が動詞パターンと形容詞のパターンとっていうのがある時の変化っていうのは、なかなかこう頭を悩ます人もいると思うんですけれどもね。はい、ということでね、この半田体、基本的にはもう書き言葉です。基本的には書き言葉で、あとはもう原型って感じですね。なのであんまりこう話し言葉では使われることないんですけれども、独り言で結構使えたりしますね。独り言で結構使える。で、書き言葉って言っても手紙は基本的に話し言葉が使われますので、やっぱりこう本当に次の下体がすごく重要になってくるんだけれども、こういうね、半田体、独り言、あとはその疑問形のにゃね、疑問形のにゃはもうどの品詞でもにゃだから、もう変に変化することないから非常に覚えやすいと思います。独り言で使う叙述形、あとは疑問形で使う何々にゃね、ここだけをなんかこううまく使いこなせるようになっていければいいのかなと。で、それをこううまく捉えていくのはやっぱりこの表ですね。例の表でね、単語でそれぞれ分けてると思うんで、そういうようなところで徐々にこう捉えていきながら、リスニングでみたいな感じでね、やっていけるといいのかなと思ってますんで、そういった視点でちょっと勉強役立ててみてください。それでは今回は以上です。